京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。この間9月の20日祝日に京都商工会議所で雑誌の関西ウォーカーさんなどが主催した京都ツイッター博覧会という催しがありまして、私もちょっと参加をさせてもらいました。京都の観光についてちょっと語るというコーナーがありまして、もしかしたらご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんね。どうも来ていただいてありがとうございました。その時は大河ドラマ龍馬伝と、それから来年の大河豪姫たちの戦国にちなんだ京都の観光スポットについて私はちょっとお話をさせてもらったんですけれども、またその他にこのポッドキャスティング京都についてもちょっとおしゃべりさせてもらったら、もう本当に初めの頃から聞いてますっていう方もいてくださって本当に嬉しかったです。またね、こんな面白い機会があったらまたやってみたいなと思います。さて、ところでお彼岸ね、入りましたね。京都ではお墓参りに来られている方を結構見かけます。明日の23日が彼岸の中日ですね。その前後7日間を彼岸と言いますけれども、お墓が遠くてなかなかねお参りに行けないという方もいらっしゃると思いますけども、心の中でちょっとだけご先祖様に手を合わせてみてはいかがでしょうか。あとこの頃になるといつも田んぼのあぜ道には真っ赤な彼岸花が見えるんですけれども、今年はやっぱり猛暑のせいでしょうかね、私全くまだ見てないんですよ。でもこの後急に秋らしい気温になってくるそうなので、そうしたらこの赤い彼岸花にも出会えるかもしれませんね。さあ、それでは、やっと秋らしくなってきました9月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。陰陽師で知られる安倍晴明ゆかりの晴明神社で秋のお祭りが今日から始まっています。宵宮が9月の22日水曜日、そして本宮が23日木曜祝日、この2日間あります。宵宮では湯立神楽の奉納やお迎え提灯のおねりがあります。また23日の本宮では維新少年鼓笛隊を先頭に鉾やおみこしなど500人もの行列が西陣地区を練り歩きます。この晴明神社へは京都の市バス9番系統一条戻り橋で降りると便利です。詳しいことは晴明神社さん、電話 075-441-6460 番へどうぞ。川からそよぐ風を受けながらお料理を楽しむ鴨川の納涼床は9月の30日までといよいよなりました。2畳から5畳にかけてポンと町沿いですね、およそ90のお店が営業しています。夕方はずいぶん涼しくなってきて心地よくなっています。ぜひ今のうちにどうぞ。また、木舟の川床、こちらも、基本的には9月の30日までとなっています。こちらの方は、木舟の観光会へお問い合わせください。電話が 075-741-4444 番です。さあ、文化財特別公開も今月末9月の30日までとなりました。下鴨神社の本殿や大井戸の、そして聖国寺では随春院さんが公開中ですね。また織田信長親子の供養塔などがあって京都の町を一望できます大雲院の祇園閣も公開しています。文化財特別公開、料金は大人お一人一箇所600円です。受付時間は午前10時から夕方の4時まで。お問い合わせは京都市観光協会へどうぞ。電話 075-752-0227 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。随分秋らしくなってきて、皆さんの中にも 秋の七草を楽しもうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、まあ、その秋の七草の中の一つにあります藤バカマという花について今回取り上げたいと思います。まずこの藤バカマなんですが、どういうお花かご存知ですか？菊科の植物でして、香りがとってもいいことから、平安時代の女性たちは十二人へに忍ばせてその香りを楽しんだと言われています。また源氏物語にも出てくるんですね。光源氏のお使いとして美しい女性玉かずらを訪れた源氏の息子夕霧が、その恋心をこの藤若間の花に思いを託して歌を送るというシーンにも出てきます。そんな藤若間なんですけれども、現在いわゆるレッドデータブックに載る、まあ、絶滅危惧種でもあるんですね。そこで KBS 京都では2008年から、その年には源氏物語千年記というのがあったんですが、それを契機に京都の企業さんや学校、そして園芸関係者などのご協力をお願いしながら藤バカマの栽培を始めました。まあ、秋の京都をこの花でいっぱいにしようというプロジェクトを進めてきたんですが、こうして皆さんのご協力を得ながら3年間にわたって続けまして、一応このプロジェクト自体はこの春3月に終了はしたんですけれども、まあ、このね、藤バカマという京都の昔から続いているこの文化と自然を守ろうという活動が実を結びまして、なんと7000株の原種を育てることができました。本当にご協力ありがとうございました。そして今では100校を超える京都の私立の、ね、小学校の花壇などに根を下ろして、今子どもたちが育成に取り組んでくれています。また KBS 京都の放送会館の前にも藤バカマがありましてね、今少しちっちゃなつぼみの芯みたいなものが覗かせていまして、もうすぐに花開く時を待っているようです。このお花はね、淡い薄いあの紫色のちょっと紅がかかったような色なんですけどね、そんな色の可愛いちっちゃなお花を咲かせます。ふわふわっとした感じのね、あの綿みたいな本当に繊細な花なんです。でこの藤バカマ、もしね咲いているのを街で見かけたら、ぜひ足を止めて、そしてあの香りをぜひ楽しんでみてください。今回は秋の七草の一つ藤バカマについてお伝えしました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さて今日9月の22日は中秋の名月なんですね。でもあいにく、まあ、京都ではこの後夜に向かって雨模様のようです。本当に残念です。でも大覚寺大沢の池では24日の金曜日まで寒月の夕べというお月見の催しをやってますので、まあね、いざ酔いとかね、たちまち好きでそういうお月見を楽しんでみるというのもできそうですよ。またお月見というのは、まあ、本来この中秋の名月の時、旧暦の8月15日の満月を楽しむだけではダメで、来月の今度は十三夜というのがありますので、その今月の十五夜と来月の十三夜両方楽しむのが古来からの習わしだそうです。ですのでね、まあ、今回はちょっと雨なんか雨が降っちゃうみたいなんですけども、来月十三夜が10月の20日水曜日に当たりますので、ちょっとそっちに期待したいですね。さて、お知らせがあります。少し先ですけれども、京都府南部の笠置町でこの秋山の恵みご当地鍋フェスタというものが開かれるんですね。これ10月の31日日曜日に開かれます。会場がワカサギ温泉笠置憩いの館というところです。詳しいことは京都きらめき機構のホームページに載せてますので、そちらをご覧ください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。